はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今夜もですね、番組をスタートしていきたいと思います。安倍内閣がですね、内閣人事を発表しましたけれども、まあ何と言いますかね、焼け石に水内閣とでも言うんでしょうか。なんかご本人はね、仕事人内閣と言っているようなんですけども、ほとんどね、焼け石に水なんじゃないかという気がしますよね。国民に丁寧に丁寧に説明すると言っておきながらですね、稲田前防衛大臣の、参考人招致はですね、拒否すると。結局丁寧な質問はしないっていうことですからね。やはりね、この辺にこうちょっと国民を舐めてるなというね、感じが如実に現れておりますね。さあ、本日はですね、国会閉会後、そして、閉会中審査の後にですね、蓮舫民進党代表がですね、辞任をするといった、ニュースが駆け巡った翌日に、衆議院議員会館お邪魔しましてですね、民進党の福島の議員にお話を伺ってきました。このインタビューはですね、みんなの民主主義歩みの会の8月2日放送分でも放送したものですけれども、夢見の温泉村でも再放送したいと思います。国会のですね、森友疑惑追及のですね、シャープな切り口を彷彿とさせる理路整然とした語り口がね、非常に印象的でした。インタビューはですね、みんなの民主主義歩みの会の岩田徹と西尾彩子が担当いたしました。それでは早速お聞きください。
それではここから衆議院議員会館にお邪魔しまして、福島伸幸議員のお話を伺いたいと思います。本日は大変お忙しい中、お時間を取っていただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
じゃあ早速、はい、仙台市長選挙は、はい、民進党、はい、社民党が支持で、はい、共産党、自由党が支援という形で、はい、自民公明に競り勝ちました。はい、で、与党が力負けしたというふうに言うメディアもあるくらいの勝利だったんですね。はい、で、今また横浜市長選が行われています。で、ここは民進党 の、 現職の市議会議員さんを、はい、が無所属になりまして、はい、民進党の枝代表代行と、はい、から、が推薦し、はい、共産党と自由党が支持をして、はい、きれいに形は揃わなかったんですけども、はい、野党共闘が実現しました。はい、で、都議選の結果もありますし、はい、仙台市議権、市長選の結果もあるんで、はい、受け皿があれば、はい、野党が自民党、公明党に競り勝てるってことが分かったと思うんですけども、はい、その受け皿には何が一番大事だというふうにお考えでしょうか。
多分それぞれの地域によって多分事情が違うと思っておりまして、都議選の結果がある意味象徴的だったのは、都民ファーストという、よく政策も候補者も分からない政党が出た時に、そこに一気に行くという民意と、野党共闘で自民党に競り勝つというのと、両方の流れがあるわけで、やっぱりその民意はどこにあるかというのをですね、慎重に見なければならないかなというふうに思っておりまして、国民はおそらく既存の政党に期待してない、その責任の多くは我々民進党にある部分もあると思いますけども、そうしたことを見ながら考えなければならないなと思っております。で、仙台の例は前回の参議院選挙も一人区で桜井満さんが激戦を制して勝たれたわけですから、地盤として野党共闘をやる信頼関係とかそういうのが あってですね、それで今回も自力に勝って勝ったと思うんですけども、おそらくそういう信頼感の持てる地域とそうじゃない地域といろいろあるというふうに思っておりまして、 私自身はですね、野党共闘ということをやったからだけではですね、うん、勝てるほど選挙は甘くないというふうに思っております。
先の国会で福島議員が森友学園と安倍昭恵夫人をズブズブの関係とご指摘されたのに対して、安倍首相は品のない言い方をしない方がいい、そんなんだから民進党の支持率が下がるんですよと反論されました。その後自民党の都議選での歴史的惨敗、それから稲田大臣の問題発言、そして秋葉原での首相のこんな人たち発言などによって内閣支持率は 26% まで、これ毎日新聞ですけれども 26% まで下がりました。国会で森友学園の疑惑を厳しく鋭く追及されてきた福島議員は、こうした一連の経過をどのように思われてますでしょうか。
そうですね、まあ、まずズブズブの関係といって品のない言い方をしない方がいいっておっしゃいましたけども、もともとズブズブの関係といったのは安倍さんがですね、北海道の補欠選挙で野党共闘に関してズブズブの関係ということを言ったわけで、それをそのままお返ししたわけですから、まあ、私が品のない言い方をしたのは田舎っぺだからですけども、安倍さんも同じような品のない言い方をしているわけでありますし、まあ、よく総理はですね、政治は結果責任だとおっしゃるわけですから、今の支持率が安倍政権の結果であってね、その評価を総理は謙虚に真摯に受け止めるべきだと思います。特に先ほどありましたこんな人たち発言、やっぱりこれはある意味国民にハッと目覚めさせるものがあったんじゃないでしょうかね。それは何かといえば、総理はですね、国民っていうのは一つだと思ってないということなんですよね。こんな人たちと自分の周りのお友達というのに明確に分けて考えていて、ああいう場に集まる人たちは国民とすら思ってないと、都民とすら思ってないということは、これは笑い事じゃなくてある意味ショッキングなことでありまして、まあ、そういう考えで国政に当たってるんだなということで考えて、今まで安倍政権がやったことを見ると全てですね、説明がつくんですよ。つまり総理は自分の身近にいる人とか自分と考えを同じくする人のためだけに政治を行ってきたことの積み重ねであって、それから外れている人というのはそもそも政治の対象じゃないということが、これまでの安倍政権のやってきたことであることに皆さんがお気づきになって、まあ、26% まで支持率が下がったということで、やっぱり一番深刻なのはその権力の私物化、私有化が行われたということだと思っておりまして、まあ、これはその近代の民主国からもう日本は外れつつあるというね、そうした危機感に我々は立つべきなんじゃないかなというふうに思いますね。
前川文科前事務次官は行政が歪められたと週刊文春でも記者会見でも、そして先日の閉会中審査でも繰り返し発言されていました。福島議員は先日発売のサンデー毎日でも述べられておりますけれども、行政は歪められたとお考えでしょうか。改めてご意見をお聞かせください。
まあ、当然行政は歪められたと思いますけれども、やっぱもっとショックだったのは、事務次官をやった人がああいうことを発言するということで、これはね、安倍さんが言ってると同じことなんですけども、なんで次官なんだから俺に言ってこなかったんだって言ってましたよね、総理が。逆にですよ、事務次官ですら、事務次官っていうのはその役所の事務方のトップですよ、その人ですら総理とにまともに政策論争ができない政権になっているということが一番の私は危機だと思っておりまして、行政というのは公平中立であるべきでありますし、日本は議員内閣制の国でありますから、行政に政治が乗り込んでいって総理大臣や各省の大臣、副大臣、政務官というのをやるんですけども、大きな方向性とか価値選択をするのは政治の役割です。そしてその価値選択をさせるのは国民の民意ですけども、その後の法律の執行とか予算の執行というものは公正中立でなければならないから役所の公務員がやって、でその公務員になることに対して政治は一線を画するというのがですね、これまで長く続いてきた日本のですね、官僚機構と政治の関係であったわけですが、それがですね、崩れていって、本来公正中立であるべき公務員の人たちが公正中立じゃないことを 政治の力によってやらされても何の文句も言えない。いや昔であればそんなことやらせたら拒否しました、うん、平気でボイコットした。それは官僚の怠慢なんじゃなくて、それは官僚の矜持なんですね、うん、自分たちは公正中立な安倍政権に飼われてる人じゃないんですよ、公務員っていうのは。
そうですね、
法律に基づいて法律を執行する役割として国民に雇われてるのが官僚であって、安倍総理は時の総理大臣に雇用された家来でも従業員でもないんですよ、うん、それがねなくなってることが今回の前川さんのあの告発によって明らかになったというのがショッキングなことじゃないかなというふうに思っておりますね。
で家計問題で、はい、言われてるんですが、はい、国家戦略特区、はい、ここにちょっと問題があるんじゃないかと言われてますね、はい、で福島議員が経産省にお勤めの時に制度作りに関わられた当時の構造改革特区制度、これ名前似てるんですけども、違いがあるんでしょうか。
はい、これはね全く違ってですね、はい、構造改革特区っていうのは下からの規制改革なんですね、
はいはいはい、
現場でこういう規制改革をやりたいっていうのを国に提案して、うん、それがなるほど合理的ですねって言ったらその人たちに等しく認められるものなんですよ、はい、例えば私が構造改革トークでやってたのはですね、フリースクールってのありますね、登校拒否の皆さん方に無理やり小学校に行けって言ったって、その学校が嫌だから行かないし、文部科学省の統一的なね教育方針ではやっぱりできない人って必ず一定の数いるんですよ。でそういう人が行けない学校は学校じゃないんだから、学校出たとして認めないって言ってもですね、ちゃんと受け入れて教育をする機関があるんですね。それを学校として認めようっていうのはこれ規制改革なんですよ、うん、で構造改革特区で確かにこれは認められて、 NPO 法人なんかがですね、不登校の人たちにやってるフリースクールなんかを卒業した人もちゃんと学校を卒業したと認めましょうっていうのはこれ下の現場から出る規制改革、うん、それを国が認めるっていうのが構造改革特区です。一方国家戦略特区っていうのはこれ安倍さんらしい国家戦略なんで大行なこと言ってますが、まずどこで規制改革やるかっていうのは国家戦略特区がやりたい人は手を挙げるんですよ。国家戦略特区は国家戦略ですから閣議決定で決めるんですね、うん、閣議決定で決めるっていうのは地元と関係ないんですよ、うん、今回も今治市はですね、広島市が特区になってたんですね。それに橋でくっついてるからといって今治市もペタッとくっつけて一方的に閣議決定をしたことになってるんです。誰かがやりたいと手を挙げて決めるんじゃなくて、国がまずどこでやるかを決めるんです、今治市でやるって。でも実はこの今治市はもうすでにですね、構造改革特区、国家戦略特区制度ができる前から加計学園と一緒に獣医学部を作りたいというのを15回も提案したところなわけだから、うん、その政令でですね、閣議決定ですね、今治市を特区に指定するといった途端にもうやれる人は限定されちゃうわけですね、うん、でなおかつですね、国家戦略特区制度っていうのは誰を選ぶかっていうのもですね、いろいろルールを決めるんです。例えば今回であれば広域的に獣医学部がないところに限るとかですね、うん、平成30年4月までに開学できるところに限る。平成30年 4月っていつですか。来年の4月ですよね。でそのここで作る獣医学部を応募したのはいつかって言ったら今年の1月なんですよ。今年の1月に応募してそこで決まって設計図を書いたり教員の募集をしたりしたら絶対来年の4月なんて間に合わないんですよ、うん、フライングしてる人しか間に合わないんですよ。でフライングしてる人しか間に合わないんだったらもう初めからいくら公募しますと言っても決まる人はそこでやれる人は決まってるわけでありまして、よっても初めから加計学園を通すためにルールを作ったんです。国家戦略特区いかにもですね、議事録は公開されてますとかね、誰が授業をやるか公募してますとかね、で京都産業大学がね応募しましたって言うけども、そういう事実よりもですね、いかにして賭けにしかできないようなルールを作るかというルールをですね、オーダーメイドで作ってるんです。既製服じゃないんですね、オーダーメイドの服なんです。このスーツを着て、ね、作ってね、他の人には着られないような服を作ってこの服買う人誰ですかって言ったらそれは着れる人しか、うん、買わないわけでね、掛けに合わせて作った服だから掛けしか着ら買わないという仕組みを作った。でこれ全部法律に基づく制度ですから、これも先ほどのその行政を歪められたという観点から言うとですね、 ぱルールを作るっていうのは権力そのものなんですよ、うん、そのルールが特定の人のためにオーダーメイドでルールが作られるとしたら、これは恐ろしいことですよ。これ逆のことを考えれば、あの人を罰したいと思ったらその人を罰するためのルールを作るわけですよ。
そうですね。
でもそれは実は共謀罪なんかも、うん、要するにそういう発想なわけですよ、うん、自分が悪いやつがと思えばですね、たとえ今の法律ではあの悪くないやつもですよ、そいつ悪いやつなんだから、そいつが悪いというルールを作ってそれから捕まえればいいっていうね、そのルールをオーダーメイドで自分のやりたいことに合わせて作っていくっていうのは、これは権力のね暴走そのものであって、そういうことからも非常にその国家戦略特区もね、共謀罪とかそういうのも全部共通する危険なその思想というかですね、政治のあり方が現れてるんじゃないでしょうかね。
安倍首相その人こそその地位と権力に連々としがみついているようにしか見えません。安倍首相が辞任したり内閣総辞職しないのは、憲法改正を自分の手で何としても成し遂げて歴史に名を残したいという思いが強いからだと言われています。安倍首相が進めようとしている憲法改正について、福島議員はどう思われますでしょうか。
あのまず私自身の立場を申し上げますと、私は憲法改正に賛成ですよ。っていうのは憲法というのは不魔の大典でありませんから、あの立憲主義というのは守るためには、自らですね、その国というのは守るべき価値規範は何かというのを常にですね、政治家同士で議論して、その価値規範というのを憲法として反映させるという作業を怠らないべきだと思うし、それこそが立憲主義を守ることだと思っておりますから、私は憲法改正に賛成です。9条の改正も私は賛成です。それは集団的自衛権を認めるというのではなくて、自衛隊というその組織をですね、どう憲法のもとにマネージメントしているか、コントロールしていくかというのは、憲法の中で私ははっきり書くべきだというふうに私自身は思っております。ただおそらく安倍総理にはそれがないんですね。9条なら何でも改正してもいいわけです。だから1項2項をそのままにした上で、3項に自衛隊の存在を明記しますっていうと、じゃあどういう歯止めがかかるんですかと。自衛隊っていうのは憲法上どういう役割を与えられた軍隊なんですかというのを考えたときに、2項には国の公選権はこれを認めないってなってるわけですから、うん、公選権がない人に自衛隊という3項で認めて、じゃあ結果何が起こるんだろうか。一方、集団的自衛権を可能とするような安全保障法制を昨年ですね、成立させていてですね、そして2項は守ってるわけですから、何をしようとしてるのかわからないっていう意味では、おそらく立憲主義というのを全く理解してなくて、憲法改正という自分にとってのファッションですね、ファッションを実現するためにやろうとしているとしか思えないと思っております。まあ、ただこの支持率の下でですね、果たして国民の皆さん方に安倍総理ご自身が憲法改正をその提案するね、それだけの資格があるのかどうかっていうのは、もうこの5年で私は大いに疑問だなというふうに思っておりますけどね。
先日の都議選でですね、都民ファーストが圧勝しました。で、様々な意見や変化が民進党の中にもあるようですが、まあ、民進党は残念ながら、交代をしまして、はい、まあ、第一党としての存在感が示せませんでした。はい、民進党はこれから先どういうふうに、はい、進むべきだというふうに福島議員お考えでしょうか。はい、
今回の都議選の結果っていうのは、都議選って大体全国のですね、選挙に大体先駆けるんですね。うん、民主党が政権交代した2009年の前の年も、うん、都議選でですね、民主党が大勝して、その勢いが、政権交代につながったりしておりますから、かつての日本新党ブームしかりですけども、そういう意味ではですね、私は都議選で示された民意って非常に大事だと思ってるんです。みんな自民党や安倍政権を好きで今まで支持してたわけじゃないんですよ。それに代わるものがあればいつでも乗り換える準備はしてるんですよ。ただし乗り換える船が民進党だから、みんなですね、民進党というよりも民主党から変わった民進党だから、みんなそれにヘジテイトしてた、そこになかなか行けなかった、拒絶感があったというのがですね、はっきり分かったのが今回の都議選だというふうに思っておりまして、その自民党安倍政権のその独走というかね、こういう政治を許した多くの責任は民主党及び民進党にあるということは 真摯に受け止めなければならないと思います。ですから先ほどの一番最初の問いのね、市民連合とか野党連携の時でも申し上げましたけども、市民連合とか野党間の連携っていう既存の政党のなんていうか枠組みの話じゃないと思うんです、うん、謙虚に多くの国民の民意はどこにあるのかというのを考えていけば、これから民進党をどうするかっていう、そうした道は出てくると思います。それがあまりにもテクニカルなですね、話になっていて、共産党と組むのがどうかとかね、はっきり言って共産党民進党も嫌いっていう人の方が多数なんですよ。それはそういう既存の政党の枠組みとか既存の政治家がしゃしゃり出るのじゃない、本当の市民っていうんだったらですよ、マジョリティの市民、当然マイノリティも大事にしなきゃならないんだけども、多くのね民意をですねしっかりつかみ取る努力をしなければ、やっぱり蓋を開けてみたら自民党政権ということになっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。
私あの国会の前の集会にですね、100回以上来てるんですよ。であの野党共闘がここまで進むと思ってなかったんですね、であの本当にあの今伺った話、あのニュアンスの違いはあるんですけども、共産党の言ってることと、あのいろんなあの政党の言ってることがね、野党の共通点が増えてると思うんですよ、そうすると今の野党共闘の進み具合、まあ、さっきの質問とちょっとダブりますけども、どうお考えでしょうか。
だからそれがそのいや共産党も主張してることはすごいいいこと言ってるし、国会で一緒に野党としてね与党と戦ってきて、あの特に若手の共産党の議員の皆さんは優秀ですし、あの一緒に戦えるところが多いと思うんですよ。ただそれがその党とか党っていうことになること自体がですね、私はその市民というのであればそこと本当に一致するのかっていうのを我々民進党も共産党も社民党も自由党も考えなければならないと思ってまして、だから地域地域で違いますよっていうのはそういうことで、私のような茨城県の田舎の農村部選出の議員であればやっぱり市民というのはそこにいる全ての農家の方々であり中小企業の方々であり、ほとんど政党と関係のない人たちですよ。で私の目はそこにあるのであって、何党と何党が組むとかっていう話ではないと思ってます。地元の市民連合の集会でも言ってますよ、あなたたちはそうやって市民連合だと言って民進共産自由党社民党を組めばって言うけれども、その外にいる市民の方がよっぽど多いじゃないですか、それ以外の市民の方がよっぽど多いじゃないですかと。だから私はその形じゃなくてですね、もっと新しい本当の意味での市民運動というかね、それをやるためには、まあ、共産党もだいぶ殻を割っていらっしゃるのかもしれないし、民進党はもっと殻を割らなきゃならないのかもしれないけども、そうしたものをやっていかなきゃならないし、それはそのなんていうか理屈で考えた世界ではないと思いますね。あの私自分13年間政治活動やってきて、毎日毎日、まあ、今遠くに来た時やってませんけども、一軒一軒家を回ってるわけですよ、そういう意味ではその国会議員の中で比較的民意というのには敏感な方だと思いますけども、私の地元で市民連合だ共産党と民進党の連携がどうだなんていう市民は100人いたら1人ぐらいの話ですよ。ただ安倍政権はおかしいとか、そういうのはありますよ。ですからそこのギャップをどう埋めるかというのを考えないと政権を取ったりすることは私はできないんじゃないかなというふうに思ってますね。とにかく大衆の中に入ってどれだけその人たちに共感をしてもらうかという努力をしなければいけないと私は思っております。はい、
はい、もっとあのもしお時間が許されるならばもっともっと福島議員のお話を聞いていたんですけれども、時間が来てしまいました。本日はお忙しい中本当にありがとうございました。今後ともご活躍をご期待しております。
さあお聞きいただきました、いかがだったでしょうか。福島議員のですねお部屋はですね、尊王攘夷と書かれた、水戸藩の掛け軸の隣にですね、福島議員が正座して、座っている、そんな お写真がですね飾ってあったんですけれども、ああそうか、この人は水戸の方なんだなと認識を新たにしましたね。まあですね、民進党の代表もですねまだまだあの決まるまでに時間がかかりますので、この先民進党がどこに向かうのかっていうのはちょっとね怖くて聞きませんでしたけれどもね、やはり民進党は一枚岩ではないようですが、 多種多様の方がいますのでね、それをうまくまとめて野党第一党としてね頑張っていただきたいなというのが、本当のところですね。それにしても、次の総選挙はねいつになるんでしょうかね。とりあえず内閣人事を一新しましてといってもそんなに変わった顔ぶれがありませんけれどもね、なんとなくこう佇まいを変えて心機一転という風な感じにしたいんでしょうけれども、やはりね新鮮味がありませんよね。本当に安倍内閣が改憲に突き進むのか、さらなるアメリカ追従をですね進めていくのか、きちんと見極めたいと思っております。とりあえず政治情勢にはですね、常々関心を持って、皆さん選挙に行きましょう。何もかもが自由じゃない。そろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の松志聡でした。それではまた来週お会いしなさい。
町のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。ウキレレ、三線、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいな、
めちゃ欲しい。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。